進めています。公共施設の使用料の見直し。将来に向けて良好な施設を引き継ごう。管理運営のため多くの費用がかかる公共施設。将来にわたって快適な状態で利用していただくために、検討を進めている使用料の見直しについて、その案をまとめましたので紹介します。1. なぜ今見直しが必要なのでしょうか。公共施設の更新問題。高度経済成長期において集中的に整備した公共施設。財政がより一層厳しさを増していく今、これらを一斉に作り替えなければならないという公共施設の更新・老朽化問題が全国的に大きな社会問題となってきました。本市も例外ではなく、市内の公共施設も老朽化が進んできており、施設によっては建て替えの時期を迎えることから、計画的な老朽化対策を進め、できるだけ良好な利用環境を維持していく必要があります。小さい写真があり、築38年が経過した大根公民館の調理室。維持補修を行い利用している。現在は改修済み、とコメントがついています。本市の公共施設のうち、築30年以上の施設が占める割合。円グラフが3つあります。内訳を読みます。平成16年度、築30年以上 14%、築30年未満 86%、平成26年度、築30年以上 60%、築30年未満 40%、平成36年度、築30年以上 84%、築30年未満 16%。グラフ終わり。税の役割の変化。道路などの維持整備のほか、医療、消防、福祉、教育など、市民の生活に不可欠なこれらの公共サービスの提供に必要な費用は、税によって賄われています。社会、経済の構造が変化したことによって、医療や介護、子育て支援などに必要となる費用が増加し、こうした傾向は今後も続いていくと予想されています。限られた財源を有効活用し、最適な公共サービス水準を維持できるよう、理解を深めることが大切です。税の使われ方を表すイラストがあります。道路、子育て支援、障害学習、教育、医療、介護、福祉、消防のうち、これまでは道路、障害学習、教育の占める割合が大きかったものが、現在から未来では子育て支援、医療、介護、福祉の占める割合が大きいことを表しています。イラスト終わり。人口減少と高齢化の同時進行。今、日本では世界でも類を見ない速さで人口減少と少子高齢化が進んでいます。本市の人口も同様の傾向を示しており、将来的に主に市税を納める世代、生産年齢人口の減少と高齢化が同時に進行するため、公共施設のために毎年必要となる多額の管理運営費を用意することがますます困難になっていくと予想されます。本市の年齢別人口分布予想図。0歳から4歳、5歳から9歳と5歳ごとの人口を表した棒グラフが2つあります。昭和60年、1985年のグラフは5歳から44歳までは、それぞれ1万人から1万5千人の数字を示しており、45歳から90歳以上は、年齢ごとになだらかに減少しています。平成52年、2040年のグラフは、 0歳から54歳までそれぞれ5000人強と少ないのに比べ、55歳から74歳はそれぞれ1万人を超えており、75歳から90歳以上も5000人を超えて高齢者が多いことを示しています。グラフ終わり。公共施設の利用者負担割合。市内には市民の誰もが使うことができる公共施設が65施設あります。これらの施設のうち、開設当初から使用料のみで管理運営費を賄っている施設は、工房の里湯と市営駐車場、駐輪場です。その他の市民活動などに使用できる施設、市民活動施設は約15億円の管理運営費がかかっており、このうち使用料収入は約1億4000万円で、全体の費用の約 9% となっています。市民活動施設を運営するための財源内訳の帯グラフがあります。内訳を読みます。税の負担12億3000万円 82%。 使用料1億4000万円 9%。 補助金など1億3000万円 9%。 グラフ終わり。公共施設で提供するサービスを将来にわたり継続していくためには、公共施設を定期的に利用する方だけでなく、多くの市民が公共施設の将来のあるべき姿について考えることが大切です。これまで有識者をはじめ様々な方の意見を聞きながら、サービス提供に伴う費用と利用者負担のあり方を検討してきました。そこで見直しをどのようにしていくことが望ましいのか、平成26年11月に公共施設の利用者負担の適正化に関する方針として基本的な考え方をまとめました。2. 見直しの基本的な考え方。公共施設を適正に維持していくのに必要なすべての費用に、将来の修繕や更新に備えた費用を加え、この額から年度による差が大きい工事費と施設の自主事業などにかかる費用を除いた額をフルコストと定義します。利用者負担のあり方を考えるとき、施設の稼働率をこれまでの実績から 50% を維持することを前提に、このフルコストから部屋の面積をもとに基準となるコストを算出し、この額の3分の1程度を使用料で賄えることを基本的な考え方とします。本町公民館の大会議室を例に説明すると、次の通りになります。基準となるコストの算出例。本町公民館大会議室の場合、平成27年度実績。フルコスト3002万円は、人件費、光熱水費など2032万5千円足す、将来の修繕や更新に備える費用、1518万円引く、その年度の工事費、48万5千円引く、自主事業などにかかる費用、500万円。基準となるコスト、1時間あたり、約5600円は、フルコスト3002万円割る利用可能時間、年間稼働時間の 50%、2335時間かける本町公民館の床面積673平方メートル分の大会議室の床面積295平方メートル以上。3. 市民の皆さんの意見。公共施設フォーラム2016。公共施設を利用する皆さんとの情報の共有を図るため、昨年の1月から3月にかけて、 公共施設フォーラム2016を開催しました。公民館など13会場で開催されたこのフォーラムでも、多くの意見や提案をいただきました。小さな写真があり、さまざまな意見を交わしたフォーラムの様子とコメントがついています。主な意見提案、修繕や備品の更新など、利用環境の向上も検討してほしい。市民全体の健康増進のためにも、値上げの幅は小さくしてほしい。市民アンケートの実施。昨年8月には、無作為抽出の方法による市民アンケートを実施し、348人から回答をいただきました。この中で、公共施設の管理・運営にかかる費用の負担について、どのようにするべきと思いますか?と質問したところ、利用者の負担とすべき、どちらかといえばを含む、という回答が 80% を占めました。アンケートの回答を示した円グラフがあります。内訳を読みます。利用者の負担とすべき 41%。どちらかといえば利用者の負担とすべき 39%。どちらかといえば税で維持すべき 10%。税で維持すべき 4%。不明、無回答 6%。グラフ終わり。地区別市政懇談会。昨年10月から11月にかけて、市内8地区で開催した地区別市政懇談会において、利用者負担の見直し案を説明したほか、各施設の利用団体などの代表の皆さんへの説明会を開催し、意見をいただきました。4. 使用料の見直し案。これまで市民の皆さんからいただいた様々な意見を踏まえ、検討を重ねた結果、この度、65施設のうち33施設について使用料の見直し案をまとめました。その主な内容は次の表の通りです。表の金額は1時間あたりの額。表を、施設名、基準となるコスト、現在の使用料、改定案、見直しの方向の順に読みます。1. 本町公民館、大会議室295平方メートル、5600円、600円、1200円、引き上げ。中会議室54平方メートル、1000円、200円、300円、引き上げ。2. 西公民館、小会議室、24平方メートル、300円、200円、100円、引き下げ。和室、71平方メートル、800円、200円、200円、据え置き。3. 文化会館、大ホール、2980平方メートル、8万7300円、8900円、1万1500円、引き上げ。4. 総合体育館、メインアリーナ、2193平方メートル、4万6900円、2100円、4200円、引き上げ。5. 保健福祉センター第一会議室17平方メートル300円、100円、100円、据え置き、原則有料化。6. 広畑ふれあいプラザ学習室164平方メートル1000円、記載なし、300円、有料化。7. 末広ふれあいセンター会議室26平方メートル800円、記載なし、200円、 有料化。8、図書館、視聴覚室、128平方メートル、5200円。記載なし、800円。新規。表終わり。なお、この表には利用者数が多い施設、本町公民館、西公民館、文化会館、総合体育館と新たに有料化する施設、保健福祉センター、広畑ふれあいプラザ、末広ふれあいセンター、図書館視聴覚室、一般開放を含む、を例示しました。この表にない施設の見直しの内容は、市ホームページで見ることができます。また、公益的な活動やボランティア活動での利用は、引き続き使用料の減額や免除の対象とします。より使いやすい公共施設を目指して、見直しの内容をお伝えしましたが、この他にも市民の皆さんが施設をより使いやすく利用することができるよう、次のような見直しも併せて行います。これらの見直しについては、今後議会の審議で承認をいただいた後、運用していきます。1、中学生以下の子どもの使用料を一部無料化。カルチャーパークの総合体育館、水泳プール、陸上競技場を個人で利用するときは、使用料を無料にします。また、大根公園の温水プールは期間を限定して無料にします。2、単位時間を使いやすく変更。集会室などの使用料を1時間単位から30分単位に改めます。3、施設を開放。図書館の視聴覚室とカルチャーパーク管理棟の多目的室を市民の皆さんが利用できるようにします。問い合わせ、公共施設マネジメント課。電話815122。
募集。市の特定非常勤職員など。任期は原則4月1日から平成30年3月31日。報酬は変更することがあります。必ず本人が申し込んでください。私立こども園、給食栄養士。勤務内容、こども園の給食管理業務など。対象、栄養士免許を所有している方。人数、1人。勤務日など、午前9時から午後5時。報酬、月額18万3700円。申し込み、履歴書に栄養士免許状の写しと、子どもの食育についてをテーマとした作文、800字程度を添えて、2月10日金曜までに、市役所2階、保育子ども園課へ持参。2月17日金曜に面接あり。問い合わせ、保育子ども園課。電話、829606。管理栄養士。勤務内容。高齢者の介護予防事業。対象、管理栄養士の資格、普通自動車運転免許がある方。人数、1人。勤務日など、週に3日程度、1日6時間。報酬、時給1514円。申し込み、履歴書に資格証明書の写しを添えて、2月15日水曜までに、市役所教育庁舎1階、高齢介護課へ持参。後日面接あり。問い合わせ、高齢介護課。電話、827394。私立こども園臨時保育教諭。対象、保育教諭の資格を持つ方。勤務日など、午前7時半から午後7時までの間で交代勤務。勤務場所、私立こども園。報酬、時給1040円。 申し込み、履歴書に幼稚園教諭免許状と保育士証の写しを添えて、市役所2階、保育子ども園課へ持参。後日面接あり。問い合わせ、保育子ども園課。電話、829606。民間保育園臨時保育士。対象、保育士の資格を持つ方。勤務日など、午前7時から午後8時で交代勤務。園により時間帯が異なります。勤務場所、市内の民間保育園。報酬、園により異なります。申し込み、各園にお問い合わせください。園一覧は、市ホームページ参照。問い合わせ、保育子ども園課。電話、829606。児童館の構成員。勤務内容、児童館の管理運営、児童の指導など。対象、次のいずれかに該当する方。幼稚園、小学校、中学校、高校のいずれかの教諭資格がある。保育士の資格がある。大学で、心理、教育、社会、芸術、体育学に相当する課程を修了した。児童福祉施設職員養成校を卒業した。2年以上児童福祉事業に従事した。人数5人程度。勤務日など、報酬、月15日。午前9時から午後5時。月99時間勤務。月額、92,070円。月88時間勤務。月額、81,840円。半日勤務あり。申し込み。履歴書を2月11日土曜までに、秦野子ども館内、子ども育成課へ持参。2月17日金曜に面接あり。問い合わせ。子ども育成課、電話、817011。児童ホーム支援員。勤務内容、小学1年生から4年生の生活指導など、勤務日など、月曜から金曜は学校終了時から午後6時、土曜や夏休みなどの長期休業期間は、午前8時から午後6時、1日4時間から7時間45分、週3日から5日程度、場合により午後7時までの勤務あり、報酬、時給1010円。申し込み、履歴書を市役所2階、保育子ども園課に持参。後日、職場見学、面接あり。問い合わせ、保育子ども園課、電話、829606。保育コンシェルジュ。勤務内容、窓口や電話での保育サービスの利用に関する相談業務と情報提供など、対象、次のすべてに該当する方。保育士または幼稚園教諭の資格を持っている。パソコンでワードとエクセルの簡単な操作ができる。人数1人。勤務日など、月曜から金曜のうち週4日。午前9時から午後5時。勤務場所。保育子ども園課窓口。報酬。月額196,500円。申し込み、履歴書に保育士証または幼稚園教諭の免許状の写しと、保育コンシェルジュとして果たすべき役割をテーマとした小論文、800字程度を添えて、2月8日水曜までに、市役所2階、保育子ども園課へ持参。2月15日水曜に面接あり。 問い合わせ、保育子ども園課、電話 829606。 家庭相談員。勤務内容、子どもの生活習慣、育児、不登校、教育などの相談。対象、次のいずれかに該当する方。大学、短期大学、専門学校などで、児童福祉、社会福祉、教育、心理学に相当する課程を卒業した。相談員として必要な学識経験があり、社会福祉施設などでの勤務経験がある。臨床心理士、保育士、保健士、いずれかの資格がある。人数1人、勤務日など、週4日、土曜を含む。午前9時から午後4時、または午後1時から7時。報酬、月額168,200円。申し込み、履歴書を2月14日火曜までに、保健福祉センター1階、子ども育成課、子ども若者相談担当へ持参。2月下旬に小論文面接あり。問い合わせ、子ども育成課、子ども若者相談担当、電話 826241。 保健師。勤務内容、生活習慣病予防を中心とした健康増進事業や特定保健指導など。対象、保健師の資格がある方。人数1人、勤務日など週4日、午前9時から午後5時15分。報酬、月額201,100円。申し込み、履歴書に資格証明書の写しを添えて、2月15日水曜までに、市役所2階、国保年金課へ持参。後日面接あり。問い合わせ、国保年金課、電話 829613。 歯科衛生士。勤務内容、小学校、幼稚園で実施する歯科巡回指導。対象、歯科衛生士の資格と普通自動車免許がある方。人数1人、勤務日など年間132日、春季、夏季、冬季休暇あり、午前9時から午後3時45分。報酬、月額104,500円。8月は支給なし。申し込み、履歴書に歯科衛生士免許証の写しと普通自動車運転免許証の写しを添えて、2月10日金曜までに市役所教育庁舎2階、学校教育課へ持参。後日面接あり。問い合わせ、学校教育課、電話 842785。 特定健診臨時職員。勤務内容、特定健康診査、特定保健指導の事務の補助。対象、パソコン操作ができる方。人数1人、勤務日など週5日、午前8時半から午後5時15分。報酬、時給930円。申し込み、履歴書を2月15日水曜までに市役所2階、国保年金課へ持参。後日面接あり。問い合わせ、国保年金課、電話 829613。 年金相談員。勤務内容、窓口での年金相談など。対象、年金相談の経験がある方。人数1人、勤務日など週4日、午前9時から午後5時、月1回程度、土曜、日曜の勤務あり。 報酬、月額134,000円。申し込み、履歴書に、年金相談員への応募の動機をテーマとした小論文、400字程度を添えて、2月10日金曜までに、市役所2階、国保年金課へ持参。後日面談あり。問い合わせ、国保年金課、電話、829614。レセプト点検員。勤務内容、パソコンでの診療報酬明細書の点検作業。対象、次のいずれかに該当する方。医療事務資格がある。医療事務経験がある。人数、2人。勤務日など、週4日。午前9時から午後5時。報酬、月額126,100円。申し込み、履歴書と、資格をお持ちの方は資格証明書の写しを添えて、2月15日水曜までに、市役所2階、国保年金課へ持参。後日面接あり、問い合わせ、国保年金課、電話、829613。学校司書。勤務内容、蔵書の管理、環境づくりの推進、司書教諭の補助など。対象、司書教諭、または図書館司書の資格がある方。人数、1人。勤務日など、火曜から金曜、午後0時半から3時45分。勤務場所、中学校図書館。報酬、時給945円。申し込み、履歴書に資格証明書の写しと死亡理由400字程度を添えて、2月10日金曜までに、教育庁舎2階、学校教育課へ持参。後日面接あり、問い合わせ、学校教育課、電話、842785。環境美化指導員。勤務内容、ポイ捨て防止の啓発、巡回指導、散乱ゴミ美化清掃ゴミの回収など。対象、普通自動車免許を持ち、パッカー車、ダンプトラックなどの清掃車両の運転ができる方。人数、1人。勤務日など、月13日。午前8時15分から午後4時15分。報酬、月額112,385円。申し込み、履歴書に普通自動車運転免許証の写しと、本市におけるゴミ減量について、あなたが考えることをテーマとした小論文、1200字程度を添えて、2月10日金曜までに、環境資源対策課へ持参。後日面接あり、問い合わせ、環境資源対策課、電話、824401。